野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート
特別編。
はい、ですね、
はい、
第48回、うん、第49回とですね、前田さんの障害について前後編でお送りしたんですけれども、
はい、お送りさせていただきました、
うん、お送りしたんですけれども、はい、まあたくさんご意見ご感想プラスご相談いただきましたね。
もう本当にね、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも聞いてくださっている方、うん、そして、うん、たまたま目に入ったっていう方も、うん、多分含めですけども、うん、いつもの多分倍は聞かれてるんじゃないかな。
そうね、
うんうん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
でその、うん、いつもほらうちはメール会って言ってメールは別にしてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんですけども今回いつも以上にメールがねたくさんいただいたので、
うんうん、
この一緒に読んじゃうと多分読み切れなくなっちゃうんですね。
そうですね、
うん、でもうちは月に1回しかないんですよ、うんうんうん、メール会が。でもこれを持ち越しで来月とかいう風にはしたくないので、うん、今回は特別に別にして、
ね、はい、うん、ちょっと別にさせていただいて、
まあ、今回はだから発達障害のことに関してご意見ご感想ご相談のみを今日はね読ませていただきたいなと思います、
はい、思います、
はい、じゃあ前田さんお願いします、
う
ん。
でナイモスネームこゆうさん、
こゆうさん、
こゆうさんね、うん、これはすごい勇気ですね、うん、今回の放送は素晴らしかったです、
うん、
前田さんの勇気に頭を打ち抜かれました、うん、尊敬しますしこれからも応援します。
はい、ありがとうございます。初めましてですね、今回の放送はありがとうございます。
文章って難しいですね。
難しいですよ。
はい、
はい、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、はい、ワールドアウトさん、いつも拝聴させていただいてます、
はい、
この間のシリアス会なんですが、はい、実は私も ADHD なんです、
はい、
私の子供時代はあまりにもフリーダムな子供でした、
うん、
そこで子供時代から中学生まで処方された薬を服用していましたが、薬が合わなかったのか、うん、さらにフリーダムに磨きがかかりました、
うん、
大人になってからは、うん、薬が合わなかったのか鬱的な状態になりました、
うん、
なので今の私は、薬に頼らないために DHA とマルチビタミンマルチミネラルのサプリメントを飲んでます、
うん、
おかげで最近は調子がいいこの頃です、
うん、
そして最近は考え方も変わりました、
うん、
子供時代はザ・ THE ザがつくくらいのネクラだったわけですが、
うん、
今ではまあこんなこともあるよねと許容範囲を広げ、うん、ポジティブに解釈するようにしています、
はい、
最近はこの発達障害に関しての認知が広まっている中、間違った解釈をしている人が多いと思います、
うん、
なのでこれをきっかけに少しでも発達障害等の理解につながればいいかなと思いました、
うん、
長々と多文を書いて申し訳ございませんでしたっていうことですね。ワールドアートさんありがとうございます。
ありがとうございます、うん、いつもねメールありがとうございます。
いや前田はね、
は
あ、正直これ失礼かもしれないけど、
うん、
なんとなくそうじゃないかなって思ってました、
うん、大丈夫野田もだから
そうだよね。もう私とさ、うん、10年近く関わっててさ、うん、まあ正直ね、うん、ここだけの話だけど、
うん、
なんとなくそういうお前のなんか前田のね前田の星整形に近い、
うん、
匂いがするぞって言ってくれた時は、うん、見て私も、うん、多分私と同じ整形出身だと思うって言ってくれるんだよね、
うん、星のね、うん、肩、うん、別に 何も思わないけど、
うんうんうん、でも良かったですね、そういうサプリメントとかね、
うん、まあ、自分に合うものがね、
うん、
分かってきて、
うんうんうん、
いいことなんじゃないかなと。
体に合うのって結構大事だからね、
うん、そう、まあ、確かにね発達障害のことに関して、まあ、認知は広まっているとは思うけれども、
うんうんうん、
まあ
なかなかね、
うん、まあ、難しい問題だしね、
うん、だしやっぱり、うん、まあ何回も言うけど10人十色以上な感じなので、
うん、ね、
なかなかね難しいと思いますけど、
はい、でももうな、ありがとうございます、
言っていただいて嬉しいですよ
本当に。だから、うん、ね、理解、
うん、
少しでもね、
うんうんうん、
なればいいですよね、
うん
うん、って思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またねメールいただけたらなと思います。
はい、ナイマスネーム、続きまして、うん、巻貝さん、
巻貝さん、
配信を聞かせていただいているうちに、
うん、
お二人の関係性に単なる友達や仕事仲間、
うん、
姉妹、
うん、
親子、
うん、
師弟、それ以上の絆を感じていました、
うん、
この感じは一体何なんだろうかと考えていましたが分かりませんでしたが、うん、近々の配信を聞かせていただき少し謎が解けました、
うん、
謎が解けたらしいです。巻貝さん、
よかったね、ワトソン、
ワトソン、
そうですね、自分たちではそんななんか特別なものがあるとは思ってないけど、
うん、てかそんな風に思うとお互いこそばゆいんでそう思わないっす、
うん、思ってないかな確かにね。でも普通 うちらの普通がこれかな、
ね、うん、謎が巻き返しの中で何かこう一個こうコナン君でいうとこのペケペンっていうのがあったなら
そうだね、
幸いです、
ピーンってなったならよかったです、
ペケペンキーバタンだったら OK です、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます、
またお願いいたします、はい、
ナイマスネームレッドさん、
レッドさん
初めてラジオを聞きました、うん、頑張っている前田さんはすごいと思うし、うん、ずっとフォローしてきた野田さんもすごい強い人だなって感じました、うん、どうしてそんなに強いんですか、
レッドさん、はじめましてですね、今回なんか発達障害会をやったことではじめましての方増えたんですよね、ありがとうございます、どうしてそんなに強いんですか、うん、強くはないですね、はい、私はどちらかというと弱い人間ですね、
前田がですね、うん、出会ってきた中では、うん、1級の
1級をずば抜けてたと思う、
1級のナイーブさんです、
ナイーブ
超超繊細すぎる方ですから、もう本当
でもすごく思うんだけど、うん、なんだろう、カウンセリングの方とか例えばボランティアとか、
うんうん、
そういう風にその障害の方と触れ合うことを前提としてお付き合いしてる人以外の、うん、例えばたまたま友達が、うん、そういう障害を持っていましたってなった場合ね、うんうん、強い人だとそばに入れないと思う、
そうだ
ね、逆に心がね、懐が広いとか、うんうんうん、そういう人の方がやっぱり理解してあげなきゃとか、うん、私がどうにかしてあげなきゃとか、うん、自分を責めてしまうし、それがうまくいかなかった時に、うんうん、もっと頑張らなきゃとか、
私がもっとやってあげないからうまくいかない
かないのかなって思っちゃうと思う、うん、私はね、野田に関してこれって野田でいいんだよね、名前あだ名なかったよ ね、
ないですね、
野田に関しては、まあ、そのもともと幼少期からものすごく、まあ、まあ、よく言えば繊細なもんで、うんうん、人よりもその
敏感なんだよ、ね、
敏感で傷つくことが、うん、多分人の
基本 1.5 倍とか
で、ね、うん、まあ、基本的にマイナス思考なんですよ、うん、で自分に自信がないし、うん、この人と接すると傷つけられることが怖いから、うん、あんまり人と接したくない、うん、いう風に生きてきたのよ、ずっと
察しがね良すぎるんですよ、
う
ん、
だから、うん、普通の人が多分傷つかないようなこととか気にならないようなことでも
察しが良すぎるがゆえにダメージ受けちゃう、
ダメージ受けちゃう、うん、勝手にこっちが傷ついちゃう、
彼女もねとっても生きづらいんですよ、
そうだからこそ私前田さんと一緒にいて散々、だから前回のその障害会でも言いましたけど、傷つけられる言葉、会うたびにそういう例えば身体的な特徴とか心のこととか家族のこととかその時思ったこととかそういうことの発言で、まあ、傷つくようなことを言われて、多分普通の人だったら怒ったりとか傷ついて会いたくないとかっていう、うん、思うところも、もともとマイナスで生きてるから、
うん、
あ知ってる、どうせ私なんかほら意味ないもんね生きててもぐらいのポテンシャルの人間だったから、何を言われても平気なんじゃなくて、なんかゾンビみたいな感じ
まあそうだね、
ゾンビみたいな感じで、うん、そう強いわけではない、
そうね、私が殺人鬼だとしたら、うん、ゾンビだったかもね、
そうそうそうもちろん傷つくし、多分人の何倍も傷つくんだよね、だけど、まあ、引きずるっていうよりも知ってる、どうせほら私じゃんみたいな、
うん、
今まで人生もうまくいってきたことないしっていう感じだったんだよね、うん、ただその唯一このマイナス思考が良かったのは、某そのネズミ王国のまあダンサーのなんかそういう、まあね、あったんですよ、
うんうん、
教えてもらえる、
うんうん、
そうそう、ダンサーになんかされそうになっちゃったんだけど、うん、そこでね、その
なりたかったのはダンサーじゃないんだよね、
私は
ね、
ダンサーになりたかったわけじゃないのになぜかダンサーにさせられそうになってたんだけどそこでね、まあ、その教えてくださる方も元劇団四季の方なんですけど、うん、まあすごいわけよ、
うんうん、
何を言われてもどんなことが起きてもその心が揺らがないようにわざとその人が傷つくようなことを、まあ、ガンガン言うわけよ、
うんうんうん、
日常茶飯事で言うの、
そうだね、うん、
でも
挨拶みたいなもん、
挨拶みたいなもん、うん、私はね知ってるみたいな
一周通り越してっていうか、
そうそうそう、
通り越してですよねっていう、
うん、そうやって生きてきてますし、うん、お寿司みたいな感じなのあとね、ナイモスでは言ったことないかもしれないけど、まあめっちゃ垂れ目なんですよ、
うんうん、
それがゆえにね、何してても笑ってると思われるの
、うん、
怒られてる時も笑ってると思われるのよ、
そうね、
何 顔でいるのに、
うんうんうんうん、
そうなった結
果目尻がちょっと下がってるように見えるから ね, からね、う
ん、その結果見てみなさいマヨちゃんなんかねこんなに言われてるのにあんなにニコニコしてって言われた時に
いや緊張した顔してましたよ、うん、みたいなだったらみたいなね、
うん、なんかえーってなっててだからすごく前向きに捉えられてたのがそれが多分初めてだったんだけど、
うんうんうんうん、
やっぱりでもすごく強く自分を持って頑張って生きてる人っていうものに刃を向ければ誰だって焦るし怖いし逃げるけど、
うん、
ゾンビの私に刃を向けても、うん、あの刺された時の傷の痛みは思い出せるけどもういくらでも殺せみたいな感じだからだからでも入れたっていうのはあると思う。そんな感じかな。
はい、
うん、
分かりました。じゃあ続いて読みますね、うん、ナイモスネーム近藤、これは高子さんかひろこさんではないかと思うんですけど、ちょっと違ってましたらごめんなさいね、はい、発達障害についての放送を聞かせてもらいました、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、衝撃が走りました、
うん、
ソーシャルワーカーや専門家まして恋人でもない人とこんな関係を結ぶことができるんだと涙が止まりませんでした、私の息子現在15歳が発達障害過去自閉症と分かったのは通っていた保育園の先生に言われたことがきっかけでした。当時は障害と聞いても周りのお友達と何も変わらず元気なのに障害があるなんて信じられなかったですし頭が真っ白になって受け入れられませんでした。それに子どもの発達なんてその子によりけりだとのんびり育てていきたいという私たち夫婦の結論でした、
うん、
ですけど成長していくにつれ障害の重大さ現実を知っていきました。保育園では個性のある自由な子として見ていてくれても小学校に入るとじっと座れないことや言葉の発達が遅いことで先生やお友達の言っていることが理解できず本人はヒステリーやパニックを起こし物を壊し人を殴ることをし始めました、うん、そこから手探り状態ですけど障害と向き合っていきました、
うん、
障害を持つ子でも自分の子ですからもちろん可愛いです、うん、そして親としては頑張らないといけないのは分かっていますし当たり前だと思います、うんけどどれだけ頑張っても夫や実家の親にさえ努力が足りない理解が足りないと言われ少しでも弱音を吐くと一番辛いのは障害を持った息子なんだと言われ私は一体いつまで一人で頑張っていけばいいのか先の見えない不安この子と一緒にいるのは母親だから当たり前なのに一緒にいるのが辛くて辛くてその頃から私の心のバランスも崩れダメな母親だと自分を傷つけることをして心も体もボロボロになりました。現在はシングルマザーで2人暮らしです、
うん、
息子は特別学級のある学校に通っております、うん、ソーシャルワーカー支援施設などを通し私たち親子の関係は良好です、
うん、
私自身おかげで育児をしながら仕事もできてます、
うん、
良好になり同じ悩みを抱えるお母さんが大勢いるんだとほっとし、うん、私の視野も広がった今思うことは息子の未来です、
うん、
私たち親子が通っている発達障害の支援の輪でも、
うん、
言い方が悪いですが障害に詳しい健常者の方や、
うん、
私たち健常者が障害者に手助けするのは当たり前といった当事者同士の集まり、
うん、
専門の先生はやはりもっと一歩二歩進んだことを話せないことは分かってます、
うん、
お仕事ですし大勢の人を相手にしているのだから当たり前だと思いますし勧められた講演や書籍を読み漁っても、
うん、
障害があっても健常者と同じ世界で生きてますといった成功例ばかりで、うん、本当に見たいこと知りたいことには近づけていないと思ってます、
うん、
私は障害に理解のある健常者や家族が障害であったり逃げることが許されない人々の例ではなく、
うん、
普通の友人関係でどう友好関係を結んだのか結べているのか、うん、それは可能なのかが見たかったのです、
うん、
そんな時発達障害の検索で引っかかったお二人の番組を見つけました、
うん、
ポッドキャストという存在を初めて知りました。野田さんはまるで前田さんの母のようだと思ってしまいました、
うん、
私は一時、カサンドラ症から自律神経を崩し、うん、パニック障害になってしまいました。障害に理解があったわけではない野田さんはカサンドラ状態になることはなかったのはなぜでしょう、
うん、
前田さんが今この状態になるまで大変だったとも言ってました、
うん、
具体的に前田さんに何をしてこられたんですか。言葉がまとまらずごめんなさい。こんな機会はないと思ってますということで、まあ、ありがとうございます、ね、近藤さん
近藤さんありがとうございます。初めまして、
ね、初めましてですね、
はい、ありがとうございます、
まあ、なんか必死なのはね、
うん、
すごく
伝わります
伝わります、はい、
うん、まずじゃあ、うん、聞いていてわからない方もいらっしゃると思うので、
うん、
ソーシャルワーカーそしてカサンドラについてちょっと前田さんよろしいですか。お話ししていただいて、
まあソーシャルワーカーですけど、
うん、
いわゆるその困ってるその当事者と、
うん、
まあ、その家族との間の仲立ちっていうんですかね、
うん、
間に立ってこうですかああですかと、
うんうん、
援助計画を進めたりとか相談員みたいなことなんですけど、うん、ざっくり言うと ね,
そうね、
うん、でカサンドラ症っていうのはですね、
はい、
最近近年なんですかね、いわゆるその発達障害の人と関わってる、うん、要は例えば旦那さんが発達障害でその奥さんとか、
うんうん、
そういう当事者の人と関わった時に精神的に参ってしまう、要は、うん、ちょっと鬱っぽくなっちゃうっていう状態をカサンドラ症っていう風に言われてるんですよね。
ってことですけども、
ってことですね、はい、
まず母のようだと、母のような愛を感じました。もうそんなこと思ったことないんだけどな、なんか違うところでも言われてた気がする。
そうですね、
なんか多分なんかね、
そうだね、
ハッシュタグでも多分なんか、うん、
なんか ね、
言われてた気がする。
ハッシュタグでもねたくさんいただいてね、
ハッシュタグもね本当にありがとうございます。全部もちろん、うん、
見させていただきました、
読ませていただいてます、うんうんうん、でまあ一時期カサンドラ症、自律神経を崩しパニック障害になってしまいました。福田さんはカサンドラ状態になることはなかったのはなぜでしょう、うん、あの一個前のメールでも言っちゃったんですけど、もともとめっちゃネガティブだから、そのカサンドラの前からもうそんな状態。
あとねなんか、うん、これね前田が自分のこと棚に上げて言うあれじゃないんだけど、うん、見えづらいだけかもしれないけど、うん、私と関わってたってバッチシカサンドラにはなってたと思いますよ、うんうん、
頭もね毛が全然抜けちゃってなくて、うん、免疫のことで全然髪の毛ガンガン抜けていっちゃったりとか、もう夜はもちろん眠れないんでね、うんうん、だから私夜型なんですけど、とかもう全然ある全然ある。だから別にカサンドラ状態になかったわけじゃないのかな。
そうですね、うん、
ただその、うん、マイナスにマイナスが来たからマイナスだったって感じ、うん、そうですね、プラスにはならないけど、うんうん、プラスにマイナスが来てその虫歯でマイナスになっちゃった、うん、じゃない大体の人が、うんうんうん、あだからすごくわかりやすく、あでも近藤さんは見てないかもな、ワンピースの、うん、キャラクターでですね、うんうん、ウソップっていうのがいるんですね、
はいはいはいはい、
そこにですね、うん、こうあるキャラクター、女の子のキャラクターがですね、うん、お化けをこう従えててですね、うん、そのお化けが、うん、その人間の体をこう透き通ると、うんうん、その全て打つみたいな感じで、
うん、ネガティブになって動けなくなっちゃうっていう技を持ってるんだよね。
なんて俺は、うん、みたいな感じになっちゃう技を持っている女の子のキャラクターがいるんですね、うん、そのウソップっていうキャラクターはもともとネガティブなんです。
そう
だからウソップに何回お化けが通っても効かない、
そうスンっていう感じで、
俺は元からネガティブだからだっていう
って言ったら自分の攻撃効かねーっていう風になる話がありました ね、うん、ね、
それに近いです。効かないっていうよりも通常状態みたいな、う
ん、いつもと変わんねえよバカ
バカっていう、う
ん、バカ野郎がっていう、ね、うん、
感じです ね、
すごくわかりやすい、うんうん、
そういう感じですね。で、まあこんな状態になるまで大変だった、うん、いろんなしてきた、うん、これはちょっと言葉ではそうね、でも本当に最初の頃からだから、これはこういう理由でこういう風に人は傷つきますっていう同じことを繰り返し繰り返し何回も何回も何年も同じことを言い続けたっていうのが根本にある、まず、うん、私がもちろん傷つきやすい人間だから、うん、人が傷ついた時どうなっちゃうかっていうのを目の前でいい例として見るから、こうなるよ、こういう気持ちになるよっていうのを随時言ってたかな、うん、でも最初の頃は一切言わなかったんだよ私、うん、前田さん傷ついても何しても泣いてても言わなかった、うん、でもその障害と向き合っていってどうにかしたいって言われた時に前田さんに言ってほしいってその思ったこととかそういうの言ってくれって言われてから、随時その時例えばカチンときたとか傷ついたってなった瞬間、今のさみたいな感じで随時言うようにしてたかな。
私がお願いしたんですよ。
そうそうそう、
彼女はやりたくなかったから。
人に傷つけられることっていう、まあ勝手に傷ついてるんだけど、傷つくことがどんだけ辛いかっていうのが分かるから、だからこそ人に対して言いたくないんですよね、できればね、
うん、例えば人から怒られる叱られる、
うんうん、
やる方が嫌なんですね。私も分かってなかったですけど、うん、それは叱られる方が嫌とか怒られる方が嫌って思ってるうちは、うん、まあ、ある意味子供なんだなと思いました。言う方が嫌なんですね、
うん、
なんていうのかな、母のようっていうか母のようですねってこう書いていただいてますけど、うん、まあその母のようですねって思うところは、まあ頼まれても困るようなことだし嫌なことだと思うんですけど、それをでもまあ答えてくれたのが野田さんのねいいところっていうか、いいことはところっていう風に簡単でもちょっとね言いたくないんですよ。
難しい難しい、
うん、複雑でねちょっと深いところなんで、
うん、まあ、だからほら引き受けてくれるからいい人なのかって言えば、まあ、
そうでもないし、ね、そういうことではないです、うん、ちょっと単純な話ではないので、ね、何とも言えないです。まだちょっと私も語彙力が足りないのでね、うん、うまくちょっとお伝えできなくて申し訳ないんですけれども、
でもまあこれだけはすごく言いたいのは、発達障害の方とか障害の方をね、あの持つお母さん、まあ、家族に持つ人、まあ、プラス、うん、そういう事柄だけじゃなくてね、何か頑張る人、まあ、子育てもそうなんだけど、産後打つっていう言葉もあるよね、
うんうんうんうん、
やっぱりお母さんが頑張っているから子供が育っていくわけじゃない。
そうだね、
でもやっぱり、うん、みんな子供のことばっかり周りはやっぱり見ちゃうけど、常に24時間頑張ってるお母さんっていうのは
当たり前すぎちゃ
って、ね、当たり前のことになっちゃうし、うん、やっぱり評価されない、うん、やっぱりたくさんあると思う、こういう例はね、
う
ん、
そうだね、う
ん、でカサンドラとかやっぱりうつ病になっちゃう人たくさんいると思うしね、うん、だから気持ちはすごいわかる、だから言ってることのね、うん、
まあやっぱりあまりにもポンコツだったら私がしっかりしなきゃってそりゃなるから、
うん、
やっぱ自然と追い詰められちゃうと思う、形になる、うん、自分が、
うん、でやっぱりそういうことの辛さとか大変さっていうのは周りはわからないから、
うん、
やっぱり障害を持つ人とか自分の子供とか何かを頑張ってる人ばかりに注目して、すごいですね、頑張ってますね、大変ですねって言ってる、やっぱ言いがちだしね、やっぱ自分もそういうの
言いがち
だよ、うん、でも確かにその人自身とかその子たちとか子供自身も頑張ってるけど、その周りにいる人にもやっぱりこう目線を向けることっていうのは大事だと思う、うんうん、それだけでカサンドラって私減ると思うんだよね。
いや本当にそうだね、うん、人と第三者がいるだけで結構解決すること多いです、楽になること多いです、うんうん、ので、うんうん、まあ、もちろん近藤さんもね、
うん、
あのもうこんなこと言わなくてももちろんすごくやられてる方だと思うので、うん、ご存知だと思うんですけれど、
当事者っていうよりも、まあ、周りにいるとか支えてる身分としては、うん、カサンドラになっちゃう気持ちももちろんわかるし、別に評価されたくてやってるわけじゃないんだけど、その支えることとか補助することが当たり前とされてしまって、
うん、
何も別に何か言われたいわけじゃないと思うよ、それはみんなも分かってると思うし、
うんうんうんうん、
だから私はその私の考えだけどね、うんうんうん、私の考えだけど、
もちろんもちろん、
もちろん障害を持つね前田さんたちの、まあ、支えみたいなものを支えてくれる人ももちろん重要だけど、支えてくれてる人の支えとか話を聞いてあげるっていうことも、うん、が私は一番大事だと思って、
やっぱり
支えてくれる人の心の状況が健康じゃなければ
無理ですよ、
支えられないから
無理です、無理です、
だからまあ逆に周りにそういう人がいたら、うん、もしねその関わろうって思ってるんだったら、支えてあげてる人の話を聞いてあげてほしいなって逆に思うから、
うん、でね、うん、
ごめんなさいね、スタジオの時間が、は
い、ごめんなさい、スタジオの迫っておりますので、ちょっとまあ正直締めたくないんですけど、ま
あ、
ごめんなさいね、
あと小1時間ぐらい喋りたい、
全然あれなんですけど、考えとしては野田さんはカサンドラですし、
うん、なんですし、
ですし具体的にはちょっと言い切れないです、ごめんなさい、難しいです、また何か機会があればお話ししたいと思いますけど、
うん、そうね、
はい、
そんな感じ で、特別戦を終わりたいと思います、
終わります、
あの皆様、本当にメールなりハッシュタグなりありがとうございました、またねぜひよろしくお願いいたします、
うん、はい、ちょっと走りますけど、小遊さん、ワールドアウトさん、巻貝さん、レッドさん、ありがとうございました、
ありがとうございました。